まあ私もですね5年ぐらい前までって言いますか、そうですね、2011年の原発事故がやっぱり私にとっては非常に大きな曲がり方だったんですけど、それまで私はですね、朝日新聞はちょっとこれはまああまりにも嘘が多いんですが、まあ一応朝日新聞、NHK、それから四大新聞とか、それからあれですね、民放はまあやや正しいと思ってたんですよ。善人だと思ってたんですよ。善人か悪人かっつったら善人だと思ってたんですね。ただあんまり大きくなりすぎたこととか影響がですね、メディアの、それからまあかつて今はメディアの上の方にいる人っていうのは大学時代ほとんどダメで仕方ないからメディアに入ったっていう人が多いんで、まあ、その人たちが質を落としてるんじゃないかなっていうふうに思ってたんですが、まあ、2011年の原発事故の時のメディアの対応があまりにひどいってことと、それ以降ですね、私も冷静な目でメディアを見てみると、メディアは本当に善人だろうかと。でしかもその非常に強い権限を今持ってますんでね、まあ、権力という点じゃむしろメディアが一番大きな権力を持ってるかもしれません。その後私も大学なんかにいてですね、まあ、メディアの記者のひどさっていうのはもう本当に呆れ果ててるんですよ。ものすごく傲慢なんですね。俺たちが書かなきゃお前らはダメになるんだ、俺たちがテレビに出してやんなきゃお前はテレビに出れないんだっていう態度がもう非常に露骨なんですよね。で本当に人間としてはまあちょっと言葉が悪いんですけど、なんかこうクズのような人たちに似てるんですね。それでしかしやっぱり私はメディアっていうのは記者さんだったり教養もありますしね、なんか正義をちゃんと社会に伝えるということの職業的なことでもですね、ある程度やっぱりメディアが悪人だとか犯罪人であるっていうのはちょっと考えにくいんですよね。やっぱり我々はどうも見かけとか学歴なんかに左右されてですね、それでまあ石川五右衛門はそれは何も悪いし、ヤクザみたいだしね、それはあいつは悪人かもしれないとかと思うんですね。だけど NHK のアナウンサー見てね、まあ、善人そうな顔して放送してるの見てると、この人が本当に心の底から嘘をつくかなと思ってちょっと疑問に思ってはいたんですよ。だけど、まあ、2011年のこの原発、福島原発の時にですね、四大新聞とか NHK とか民放、主要民放はですね、確か爆発から4日か1週間以内でですね、福島から全部引き上げて、危険だからですよ、危険だから記者を引き上げて、その間結構安全だ安全だっていう放送を報道し始めし続けたんですね。まあ、NHK ですと定点カメラというところから無人のところから放送をしてたと。まあ本当にその時に日本国民に風向きをですね報道すべきだったんだけど、まあ、NHK は確か福島の風向計が壊れたと称して放送しないと、まあ、政府も IAEA という国際機関には福島の風向きを報告してましたけども、日本国民には報告しなかったってなことはいろいろあってですね、私はその頃から非常にこう疑いを持ってたんですね。で今度の新型コロナの報道を見てますと、まあ、つい一昨日ぐらいにですね、これは日テレだったか TBS だったか、そういう感じの民放の主要な解説者がですね、テレビで、マスクをしたら、感染防止効果があるということは当然なんだけどもって発言してたんですよ。これもひどいもんでですね、実は僕がいつも言ってる東京都の2020年2月13日の都民に対するステートメントは、マスクは有効ではありませんと書いてあるし、その頃みんなが口を揃えてたんですけども、まあ、日本全体の同調圧力によってですね、マスクは有効なんだということになってしまって、それでテレビの人も堂々正々堂々とそう言うんですね。で最近では私がマスクはあんまり有効じゃありませんよって言うと、僕の方が悪人になるっていうですね、まあ、逆転現象が起こってはいるわけですよ。でこれはどうしてこうなったかっていうとですね、結局人間っていうのは最初に入ってくる情報を正しいと思うっていう、 潜入正義っていうかですね、例えば朝テレビを NHK のテレビをつけとくと、朝の7時のニュースで NHK の言ったことが正義になっちゃうんですよ。まあ、具体的には1972年に NHK の朝のニュースは石油はあと30年でなくなるといい、それから40年経った2010年の朝の7時のニュースでまた石油はあと40年でなくなるっていうと、そうすると多くの人は石油はもう間もなくなくなるんだと思ってしまうわけですね。これはどうして思ってしまうかっていうと、人間の脳っていうのはですね、真っ白なんですよ。つまりご両親がどんなに英語がペラペラでも、子供は英語の単語一つも知らないと、こういう状態で生まれるので、最初に入ってくるニュースとか情報に頼らざるを得ないという脳の欠陥を持ってるわけですね。それ仮の正義という、その何ていうかな、箱がないんですよ、脳の中には。本当の正義になっちゃうんですね。ですからそれはまあ NHK とか朝日新聞よく知ってるんですよね。ですから例えば、慰安婦事件なんかもですね、デタラメを報道する、デタラメを報道したら、 だけど報道が最初であればみんなが朝日新聞が正しいと思ってしまう。あの頃は河野官房長官も謝り、宮沢首相が8回も韓国に謝った。それは韓国としてはね、日本の首相が8回も謝ったら、それはその当人が謝ってるんですからやっぱりよっぽどの冷静な人じゃないとですね、慰安婦、従軍慰安婦、強制的に連行された従軍慰安婦というのがいたというふうに認識しても悪くないですよ。だから従軍慰安婦の事件というのはむしろ日本の問題なんですね。北朝鮮の横田めぐみさんなんか拉致問題も僕日本の問題だって昔から言ってるんですよ。拉致されたらそれ取り返してくるっていうのは国家ですからね。まあ、もちろん強盗が家に入って、人さらいが家に入ってきて親父の目の前で娘をさらっていったと、それはもちろん人さらいはいけないですよ。人さらいがいけないって言ってもですね、人間の社会ってのはいけない人がいるのが前提なんですから、それはやっぱり親父なり警察なりがですね、頑張って娘を取り返してくるっていうところに人間というのは存在できるわけですね。まあ、それでここに写真を一枚貼ったんですけど、この人は独立系の、そのアメリカの小さな独立系のメディアの人で、まあ、今ずいぶんアメリカで人気になってますけども、話題になってますが、 CNN っていうですね、巨大なアメリカのメディアがいるわけですよ。この人たちの中に入っていってですね、トランプ大統領の選挙、新型コロナウイルス、温暖化、この3つについてですね、徹底的に取材をした挙句ですね、結局新型コロナウイルス、怖がらせば怖がらせるほど視聴率が上がるので、事実と違っても構わないから怖がらせろというのが社長の指示だった。それで CNN ではコロナで、新型コロナで死亡した人の数を水増ししてテレビで流していた。それから、まあ、トランプ大統領を落とすためにはトランプ大統領が精神的な異常であるということを強調する画面をどんどん流したと。それから地球温暖化に金を出している人と新型コロナのワクチンに金を出している人が同一人物であるなんていうですね、まあ、極めてショッキングなことを取材して公表しておりましてね、この前ニューヨークタイムズと訴訟になってニューヨークタイムズが負けております。今度は CNN 相手に訴訟するっていうから、なかなか楽しみだなと思ってますね。まあ、日本ではすでに、裁判所は機能を失っておりまして、刑事裁判の有罪率 99.6% ということは完全に、裁判官が政府に丸がかえになってると、それを決めてるのが最高裁の事務総局だと言われておりますが、それも全く分かりませんというのは、まあ、それを取材するで世の中をちゃんとしようという、そういうもうマスコミがいないんですね。どんどん社会を暗くして満足してるわけですから、まさかと思うけども、メディアは犯罪人じゃないかというふうな気がしてきたんですね。確かに NHK の人を見れば学歴も高い、品もいい、話し言葉も良い、だけどもやっていることは犯罪じゃないか、詐欺じゃないかと思うんですね。例えば私をかなり非難してきた、ファクトチェックイニシアティブ ていうところの組織はですね、トップの理事長が NHK に勤めてた結構な人なんですよ。それで、その人たちがファクトチェックと称してネットの中の間違いみたいな、小さな間違いみたいな小台にどんどんどんどん出すんですね。それである放送局が調べたら、そのファクトチェックイニシアティブがチェックしているファクトっていうのはですね、既存メディアが3件、新しいネットなんかのメディアが100件、3対100だそうなんですよ。つまりね、これは詐欺ではないかと思うのはね、 NHK の受信料の反対運動が多いから、 NHK を退職した人を理事長にして、それでファクトチェックと称してですね、新しく出てきたもの、特に NHK を批判しているようなものに対して別の角度から、つまり江戸の敵は長崎っていうことでファクトが問題があるということをどんどん発表し、しかも、政府のお墨付きとか、それは固いグループ意識がありますからね、そういうことになって、それで NHK の受信料をの獲得を安全にしようと思ってるんなら、それは完全に詐欺ですよ。詐欺っていうのはですね、民法を見れば分かりますけども、まあ、嘘、欺瞞っていうのかな、嘘をついて他人から金品を巻き上げることを詐欺というんですよ。ですから、まあ、NHK がですね、そういった特殊な組織を作って、まあ、自分のところを退職した人を当てて、それで NHK はファクトであると、他のところはファクトじゃないっていうのを次々と流すと、そうするとファクトチェックなんて言うとですね、日本人は英語に弱いので直ちにそれに引っかかってしまうと、事実それに引っかかって僕に攻撃してきて、大学に辞めろ辞めろと言ってきた人がいるんですけどね、辞めさせろ辞めさせろと。まあ今度は私大学を退職したんですけど、もしかしたらそういう影響があるかもしれないんですよね。だ、世の中っていうのはそういうふうにどんどんどんどん悪くなってくる。まさかとは思うけど、我々はメディアは犯罪人じゃないかっていうことと、テレビ新聞を絶対見てはいけない、これはまあ人間の潜入正義という特徴を利用してどんどん社会を暗くしてますからね。それは自分の人生も暗くなるので、それをまあ我々考えなきゃいけない時期に来ました。